サンデー漫画クラブのお時間です。この番組は毎回一つの漫画を取り上げ、ああでもないこうでもないとおしゃべりしながら、その作品の魅力を掘り下げていく番組です。お送りするのは海外漫画の翻訳をしている原と、
ウェブトゥーンの制作をしている林と、
デザイナーのタラと、
元司書の美咲です。
今回もこのメンバーでお送りいたします。
よろしくお願いします。
今回はですね、なんと今回をもって美咲さんがサンデー漫画クラブを卒業するということで、他のメンバーからね、美咲さんに、おすすめの漫画をお送りする、そういう会をやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
すごい動揺してる人がいる。
美咲さんといえばね、はい、サンデー漫画クラブの両親という感じで、唯一まともな人間という感じがしますけれども、ね、美咲さんがいなくなった後サンデー漫画クラブが荒んでしまうんじゃないかとかね、その厳しい言葉しか出てこないんじゃないかとか若干心配なところは、
角が取れない、
ね、そうですね。なんかこう最終的に誰がキャッチしてくれる感がありましたけどね。隠された総合の世界みたいになる。
そういう声だったかな。
はい、まあまあまあそういうことありますけれども、そもそもなんで美咲さんは今回ご卒業されるんでしょうか。
はい、
ご卒業
お仕事変わることになりました。
なるほどね、なるほどね、はい、まあちょっと新しい仕事になるから最初は様子もわからないし、うん、みたいなところもありますしね。
はい、そうなんです、うん、ちょっと一旦もしかしたらまたどこかでとは思っていますが、
サンデー漫画クラブに 入ってるようなやつはなんていうか雇わないとか言われたわけではない。そんなわけではない。
困るよ君。
雇いだ。困るよ、そういうことやられては、はい、みたいなね。
そういうことではありませんが、はい、自分のちょっ と、この先のスケジュール感などなどを鑑み、
考えて、
ね、はい、
はい、はい、分かりました。まあ、もしかしたらまたね、サンデー漫画クラブに出てくれる可能性もないでもないと思います、
ね、はい、それはそうなったらとても嬉しいです。
はい、まあ島村くんみたいにね、たまに来るっていう感じもいいかもしれませんし、うん、はい、あるいはレギュラーとしてね、復活っていうことも大歓迎ですし、
本当だ本当だ、いや、いつでも帰ってきてください、はい、
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
はい、サンデー漫画クラブにおける美咲さんをね、ちょっと振り返りたいと思うんですけど、はい、
そんな企画
そんな大層なもんじゃない、
驚きが、
はい、そもそも最初はゲスト参加してくださったんですよね、島村くんが辞めた後にね、で76回、エピソード76、エイドリアントミネのキリング&ダインが確か最初、
はい、
最初から
辛いって言って
た。あ、そう、すごい覚えてます。
よかったよね、あの感じ、
辛いしかないみたいな
思い出深いです。
優しい人だなって思った。
そうですね。でその流れの中で4回出てくれたんだけど、原作随野さん、漫画、うんうん、桂山圭さんの税金で買った本をね、はい、おすすめ作品として挙げてくださいました。
はい、
はい、でその後、まあ、その4回ゲスト出てくれて、そのまんまあれですよね、レギュラーになってくださってということで、うん、第80回の草壁雄平さんの、これ城山と三田さんたち、よかったっけ、林さんのおすすめ作品でしたけどね、その回から出てくれたのかな、
う
ん、
はい、
はい、ということです。で今回が180回ぐらいだったっけ、181回とかだったっけかな。
あ、そうなんですね。
かな、だからもうその76回とかからすると100回以上お付き合いいただいたっていうことでね。
そんなでしたっけ、
ね、だいぶ、お付き合いいただいたなっていう、
あっという間でしたね。
ね、結構あっという間ではありましたけどね。はい、なんか一応リストとかね、僕作ってみたけど、
ありがとうございます、まあ、
ちょっとちっちゃいんで見づらいけど、はい、なんか印象に残ってる漫画とかあります、あるいはこの回とかさ、ちょっとパッと分かるか分かんないけど。
そうですね、前に、記念会やりましたよね。
あ、はいはいはい、
はい、であの時もいろいろお話しさせていただいたんですが、はい、改めてこうリストで見ると、例えば出版社年報とか、
うんうん、
毎年なんかこういろいろ本じゃ、漫画単行本じゃないものについて、うん、話したりできたのも面白かったなと思います、
うん、ああいうのはね、レギュラー的にやっても面白いけれども、はい、
確かに、
うん、で毎年やるとそこまで変わってないみたいなするわな。
ダイナミックな動きがね、
うん、そうですね、あんまりこう自分では読まないような海外のものとかも、うん、はい、 いろいろジャンルが普段触れないなものもできて嬉しかったですね。で私個人的には雑誌の話とかもいろいろさせてもらったのが楽しかったりしました。
あのね、あのいろんなバックナンバーの雑誌とか調べてもらって、
う
ん
ね、
資料とか持ってき
たりとか、リボンとか、ね、あの少女漫画とか、
ね、あそうそうそう、顔のど真ん中にシール貼ってあったりして、
はい、少女漫画集を見てください。そうそうそう、はい、
ベンタメジャンプなんて続き出てたよね。
はい、いろいろ展開もされてるので、
いろいろ展開されて
る、すごいな。 あれ学習漫画系のジャンプ
です、ね、そうそうそうそうそう。
はい、ということでね、あのいろいろとお付き合いいただいたわけです。で、その美咲さんに対して、僕らの側からあのぜひこの作品読んでくださいっていうね、最後にそういったおすすめをしたいなと思ってるんですけれども、はい、美咲さんといえばっていうことでね、あの、はい、僕いろいろ考えました。
あ、ありがとうございます。
考えたけど、まあ、みんな同じようなこと考えたと思うんですけど、はい、まず図書館ね。
ああ、そうですね。
図書館とか本。
はい。
で、まあ、そういうのはあるかどうかっていう話になりますけど、うん、ちょっとそんなに思い浮かばなかった。
そっちのつながりはちょっとなかった。
そうそうそうそう。それから、あと、まあ、その図書館っていうところから、うん、ちょっと派生するような感じで、サードプレイスみたいなね。これもね、結構、あの、そういう発言も何度かしてくれましたけれども、はい、そういう部分。それから、あとは、まあ、同人誌、界隈。まあ、それは一個前の回でね、
はい、
私のジャンルに神がいますって作品をまさに取り上げましたけれども、美咲さんのおすすめ作品としてね。そういうこと、それからと野球漫画、
あ意外とそうですね。
一作品だけじゃねえかっていう気もしますけどね。
そうですけど、あの私があまりにルールを知らないので皆さんを驚愕させた回ですね。ですね、
はい、ホームラン以外は失敗
で、ね、はい、
極論
、はい、あ、まあ、ちなみにあのその回を聞いてない人に言っておくと、美咲さんは樋口朝さんのね、はい、大きく振りかぶってが人生で一番大事な作品の一つであると、
はい、あ、そうですね、
そういうことでしたよね、はい、
お話されてました、
はい、よかったら聞いてみてください、はいはい、でそれ以外でっていうことで言うと民族学はね結構何度か話が出た。
そうですね、確かに、うん、習ってたわけじゃないですけど好きな
分野好きだっていうね、うん、はい、そしてあともう一つは老いですよね。
あ、そうですね、老い漫画も、
はい、あったあった、老い漫画シリーズね
興味あります。
老い漫画か、あとは学校シリーズ、
ね、そうなんですね、意外と気がつくと学校も多くなってて学園もの、
はい、っていうようなところかなってなんとなく思った、
はい、
でその中で僕は、まあ、一応2つ用意したけど2つ出すかどうかだけど、
はい、
まあ、民族学っぽいようなところと老いみたいなところかなっていうところですね、はい、で誰から行くか、誰から行く
今拳銃の抜き合
い、まあね、毎回いつもそういう話になるけど、ね、
じゃあ指名してください。
あの、は
い、
じゃあ2つあるんだったら1個、はい、まず原さんからぜひ、
はい
はい
はい、じゃあまず僕1つ目ね、
はい、
奥山由佳さんの昔こっぷりって漫画、はい、知ってます？
私どうかな、あの表紙を見た時にこの表紙見たことあるという気持ちはちょっとしました。 でもすぐお話が思い浮かばないです。
あ、本当、
はい、
そっか、はい、この作品はですね、奥山由佳さん書かれてるんですけれども、角川から2018年に出版されました。ビームだったかな、ちょっと、あの書室までちゃんと確認してないんだけど、ビームかな。
あ、そうですね、はい、ビーム、
はい、ということです。で、身近な、奥山さんにとって身近な人たちが昔体験したちょっと不思議な話を集めた短編集なんです。全10の話が入ってます。で、どういう感じかっていうと、例えば浜辺の話っていうのが最初に出てくるんですけれども、奥山さんの義母、義理のお母さん、旦那さんのお母さんですね、その義母の少女時代の話で、浜辺でなんかこう遊んでた、他の子たちと遊んでたりすると、うんうん、ちょっと年上の、まあ、高校生ぐらいの青年が現れて10円玉をくれる、
うん、本当だ
っていうことが何度かあるみたいな、
何度かある。で、
それをだから、あの最初のうちはなんかこう砂、バケツに砂入れてさ、こんなところに10円入ってたみたいな感じでお母さんに報告してたりしたんだけど、
素直に言えなかった
んですね。そうそうそう。でも何度かそれが来るとさすがになんかこう黙っていられなくて、そうすると親たちは心配するわけじゃない、誰なのみたいな、でだからってどうなったわけじゃないんだけど、それで終わりっていう、そんなことがあったっけっていう話とか、あとは善光寺の話っていうのがね、何作目かにあるんですけど、それはおばの少女時代の話で、
うん、
で近所の、あの長野かどっかに住んでたのかな、で近所の人たちと、まあ、大人が集まって善光寺にお参りに行くっていう旅行がの話が出てきたと、うん、で、その当時幼かったおばはそのある お隣に住んでるね、老和者のおばさん、すごい仲良くしてて、でその人も一緒に行くっていうことで、お隣に混じって一緒に善光寺に行くんですけどね、でその善光寺でなんかこう、潜る暗いところに潜るみたいな、そういうようなのがありそうじゃないですか、お寺とかで、それをしてる時に、そのおばさんの姿が突然見えなくなってしまって神隠し的にね、まあとはいえその後出てくるんですけれども、すごい心配な気持ちになるっていう、それだけの話とか、まあそういうような話が、いくつも、出てくるっていう話なんです、まあもう一つぐらい言っとくかな、これすげえいいなと思ったんだけど、その祖父母の家、に、おじの大学時代の同級生が居候することになる、で祖父母の家って居候とかを結構止めるようなね、そういう家 でその同級生が、居候するようになったんだけど、まるで実家のように、実家であるかのように振る舞うその小松君っていうのね、その、祖父母の、おばあさんに、あのなんかこう膝枕してもらって耳かきしてもらうとかさ、
ブラリヒョンみたいな人だな、
すごいなんか居候力のすごい人ですね、
すごいすごい、そうそう、それで祖父母が亡くなった後はそのおばさんのところにふらりとやってきて長居するみたいな、そういう人の話とかね、
妖怪
で、これはだから一種の民話なんだよね。で民話ってさ、民話の形として残ってるものもあれば、まあ、そんなレベルじゃなくて個人のお話として残ってるものもあるじゃない、でそれこそ僕も民話一時期好きでよく読みましたけど、松谷美代子さんとかのね、戦争の民話とかめっちゃ面白くて、昔すげえ興奮しながら読んだんだよな、なんかこんな話したことあるかもしれないけどさ、南方戦線に行った兵隊たちの話とかで、巨大なトカゲとかを捕まえてドラム缶で煮て食べる話とか出てくるんだけど、ありそうじゃん、
なるほどね、
もうだから何って感じなんだけど、でもなんかちょっといいよね、そういうさ、なんかこうちょっとした話って、その人の人となりも垣間見えるし、それからなんかこう人生の不思議さみたいなものも感じられるし、やっぱなんかこう人間が ある意味奥行きを持ってくるみたいなね、そういった魅力にあふれた作品で、ございますね。読んでなかったらいいなと思って、
読んでないんじゃないか、今お話聞いて読んでないんじゃないかという気がしました。そして絵もあれですね、こうちょっと帯に文化庁メディア芸術祭漫画部門新人賞受賞と、待望の最新作と書いてある帯が書かれてるんですけれども、絵も独特なふわーっとした柔らかい感じで、素敵ですね、
すげえ絵は達者な人だと思いますね、奥山さん、
あの今までで言うところのやった、百物語とか近いのかなと、
ね、
はい、思って、百物語もとても素敵だったので、
そうね、はい、あとはあれとかもちょっと近くない、あのなんだっけ、
なんだろう、
あの妖怪のやつ、
ああ
、太田式、
あ、そっちか、あの狐だかたぬきのやつね、
私はあのかまいたちの方、
あ、かまいたちの方か、東京かまいたちの方、
いや、かまいたち、
陽気なやつ
だね、あ、です、はい、岡田先生
のさんですね、
そうね、まあまあ、でも確かにその辺もだから、
あ、でもそうですね、太田式もそうでしたね、はい、楽しみです、
はい、
嬉しい、ありがとうございます、
差し上げますので、
ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、
はい、次はどっちですか、
はい、そしたら林さんで、
わかりました、
はい、
私はやっぱシンプルに、
はい、
さ、寂しいっていう気持ちが、
その気持ちをどう表現するんだよ
強くてですね、はい、その時に何を推薦しようかなって思った時に、まずなんか、ギリギリでパッと浮かんだのが、
はい、
そしてこれだと思ったのが、
はい、
里子と灘の4巻。
ああ、なるほどね。
4巻。
そう。あの最終話の、最終巻なんですけど、
はいはい、
まあ、この話はどういう話かっていうと、
うん、
舞台がアメリカで、
はい、
日本人の女の子が主人公で、ルームシェアをするという話なんですね、で、フィクションのエッセイ、フィクションですね、フィクションのお話で、ただその留学生、一緒にルームシェアする留学生がサウジアラビア出身のイスラム教徒の女の子、
ナダ、はい、
で「里子とナダ」っていうタイトルなんですけど、まあ、お互いとあのアメリカのマイノリティ同士で支え合って、まあ、でかつお互い全く文化が違う中で、こう摩擦もあるけどその摩擦を楽しんで、こうお互い成長していく、おお、あった、物が出てきた、
原さんがすかさず、
そうの、この4巻が2人がこう お別れをする会なんですよ。
なるほどね。
でそこで奈良がみんなでこう空港でバイバイさっとこう、うん、っていう時に言うのは、うん、あんなに楽しかったのに今思い出すのは、うん、ああすればよかったこうすればよかったっていう後悔ばっかりっていうので、うん、それ
な
るほどね。
そう、いやそれそうだね、楽しかった方が全然多いんですけど、うん、やっぱいざとなるとなんかな、もっとこういう漫画の話したかったなみたいな気持ちがあるし、やっぱ私はこう美咲さんが入ってくれたおかげで、うん、なんか分かるよなこの気持ちみたいな、
ね、
なあ美咲さんみたいな、
確かに確かに
っていうなんかこう絶対な安心感、あの母なる木のような
確かにそこまでのねちょっと、う
ん、いや知らんって言われてもいいしいいけど、でもなんか一旦こう受け止めてくれるみたいなのがあったのがすごくあの楽しかったなみたいな気持ちで、
よくわかんねえなみたいなリアクションがあったかもしれない
そうそう、それはそれでそっかみたいなそうそうそうそう、ね、なんでこう
同志感があるよね。
そう、同志感がすごいあるので寂しい、でもこの寂しさはまたいつか交わるよね、うん、みたいな、うん、あの希望も込めて、うん、サトコとナダ4巻、
なるほどね、
4巻、
うん、さっき電車でもう一回見直したんですけど、うんうん、普通に泣きました。
すげえいい作品だよねサトコとナダね。
本当にそうですね。
しもうこの時のサウジアラビアと今のサウジアラビア全然違うしね。
あ、
ドラゴンボールパークもできちゃうし、
だからニュース出てたな。
そうそう、今そう要はこの作品が連載したとしてまだ閉じられた国で
観光
とかは受け付けてないし、
ね、
いや留学生はいっぱいいるんですよサウジアラビア、いろんな国に。
最初に出たのが2017年ですね、一巻が出た
のは。だからあの女性がね運転免許取れなかった時代だよね。そうそうそう、でその後もう OK になったよ ね、うん、
とかそれもすごいいろいろあったし、
あったでしょう、ね、
特に補足しておくと、まあイスラム教徒ってめちゃくちゃ広範囲にいて、うん、地域によって全然様々で、まあね、あの
東南アジアにだっているしな。
そう、東南アジアだともうちょっと緩かったり、
はいはいはい
は
い、
要はあのヒジャブっていう布もピンクでいいとか、
うん、
露出もちょっとなんてそんな手も全部隠しましょうみたいなじゃないとか、うん、もう結構国によって様々で、
うん、
特にサウジアラビアはめちゃめちゃ厳しいっていうところ、うん、
厳格化だ
ったんですね。そうそうそうそう、あったんだよなって。だからその当時もちょっと個人的にはなんか今読み返してなんか全然もう変わるんだな、うん、国みたいなのもあるし、
ね、
あってすごい今読んでも面白かったですね。で今後そのサウジアラビア開かれていって、
うん、
多分トラブルもあるでしょうと、
うん、
いろんな、
う
ん、
まあまあ そう
ね、そうそう、そういう時にでは、それを置いといて、
うん、
まあ、いつかまた会おうねって意味を込めて、うん、サウジコとナダ4巻です。
なるほどね、
うん、
そうですね、いつか、うん、なんか私がサウジアラビアに行くときに、
う
ん、はい、サウジアラビアのこと漫画で知ってるよ。
そうね。
はい。サウジアラビアの人のこと漫画で読んだって、はい、言える作品があるってすごく大きいなと思うので、サトコとナダとても素敵だと思いますし、4巻読み直します。
4巻読み直してください。
はい。
そして泣いてください。
ああ、泣きます。
すでにだからこれは読んではいるんですね。
はい、読んでます。はい。
そっかそっか。
ありがとうございます。嬉しい。
うん、
寂し
い、ね、こう二人がいい話をされると、はい、ここ俺がだいぶ難しい。
どうせジャリンコチェでしょ。
違います、
くたくたになった、ね、
それは違います。
ジャリンコチェ、
ボロボロのジャリンコチェをと思って、まあ、僕は原さんや林さんほどいい話はできないんですけど、でもまあ、あれですよ、原さんと同じように、うん、何がお好きかなってことは一応考えてですね、
うんうん、ありがとうございます。
それで野球漫画、
はい、や
っぱり、
はい、
インパクトが強く、お好きなのはよくわかりました、はい、ルールの方はどうかなっていう感じで、うん、僕自身も野球漫画ってあんま詳しくないんですよ。 あんま読んだ記憶がないっていうか、うん、もう真面目に読んだのはそれこそあのアストロ球団と自分
の教え真面目に読むものじゃねえ
野球なのか
そうそうそう、どっちかというと野球外の漫画を読んでしまうみたいなところがちょっとあって、あんま俺の中にねえなみたいな玉がと思ったんですけど、でもまあ僕も2冊
あすごい
一応選んできたんですけど、読んでるかもしれないっていう。
あ、なるほどね。
どうだろう。
1冊、
はい、
でん
なんだこれ、
松本太陽作品、短編作品か、あった、松本太陽短編集、青い春っていう、
は
い、
私読んだことないです。
マジか、
よかった。
そうなんですね、
やっぱり松本太陽だしね、
先生のは読んどくべしみたいな、
うん、あ、
私も初めて知りました、うん、存在を、
これは僕そうやっぱあの少年時代というか、うんうん、読んで面白いなと思った本なんですけど、うんうん、これ短編集なんですよ、はい、実際、うんうん、で結構初期の短編がいくつか入って、幸せなら手を叩こう、リボルバー、夏デポン、鈴木さん、ピース、ファミリーレストランは僕らのパラダイスなのさ、さダメだこりゃっていう感じ の、うん、あの短編が入ってるんですけど、この中の3作品目、
はい、
夏でポンっていう話
をして、夏でポンってどんな話だったっけ、
野球漫画です
けど、あそうなんだ、うん、
野球しない漫画なんですよ、
あなるほど、
あの甲子園出場に全てをかけてた、
はい、
あの高校球児があの地方大会の準決勝で、ま、負けてしまってですね、
あちゃー、うん、
でその後もうこの夏は甲子園にかけるんだと思ってたやつらが目標を見失ってですね、うんうん、ずっと部室でジャンタクを囲んでるっていう
麻雀
をやってるっていう漫画でですね、うん、これがすごく好き
なんですよね。
なのでもし読んでいなければ、はい、このあの夏でポンという漫画を読んでほしいなと思って持ってきたんですけど、
はい、ありがとうございます、
はい、これならば、
はい、
野球のルール知らなくても大丈夫です
ありがとうございます。
確かに
それ麻雀のルール知らなくても大丈夫ですか
大丈夫でしょ、
まあ大丈夫だと思います
ポンだけ
ポンだけポンは上がりってことですか。
あ違いますね、あのポンっていうのは、まあ、人の何ていうんですかね、こう引いたパイを、
あそれちょうだいってこと、
そういうこと
で揃ったみたいなやつ
ら、あそうですね、
ウノ、まあ、ウノみたいなもんですよ。
いやいやウノはロンです
あウノはロンなんだ
そう、
いやでもその作品は他も名作揃いで、
は
い、幸せなら手を叩こうとかも本当に素晴らしいし、
いいですね、はい、
ファミリーレストランのね、はい、なんだっけ僕らは、はい、ファミリーレストランは僕らのパラダイスなんです。もうめっちゃいい。
ああ、そうですか。
そうですね。
やっぱりこれは読んどくべき。
あ読んどいてい
ただきます。ああ、ありがとうございます。
青い春っていうタイトルから分かるように、はい、まあ、青春漫画をまとめたあの短編集。
ある意味学生。
そうですね。学生ネタも入ってます。
めちゃくちゃ表紙のめちゃくちゃ表紙のタバコ吸ってるけど。
吸ってるけどね。まあ、そういう感じで、ちょっとね。青春から。
こういうのも今はちょっとやりにくいのかな。
あ
の、
ね、
青い春っていうタイトルでタバコ吸ってるとかね。海外だったら結構もう NG みたいな話もよく出るじゃない。そう
学生服着てるしね、
うんうん、そもそもタバコを吸う人がものすごく吸っているので、うん、不良でもタバコ吸わないんじゃないですか。
あそう
か、分かんないですけど、
ね、そういう時代になっちゃった
かもね。それかアイコス、不良といえば
アイコス、そう確かに、ね、あのタバコ出現率は高いですね、うん、あの漫画的にはもし読んでない。
あでもほら一方でさ なんていうのヤニ、ヤニ猫だっけ。
ヤニ猫ね。ヤニ猫。
スーパーの裏で。
ヤニ吸う2人とかね。
ああ、そうそう、そういうのが増えてきてはいるよね、ここでね。ちょっとある種のエモさみたいなものとかさ。
逆にテーマになるっていう感じかもしれない、
ね。クズっぷりみたいなものとかが。ヤニカスって言い方
してる。
ヤニカスって言い方しますね。
ヤニ猫はでもマジでヤニカスって感じ。
ヤニ猫面白いよ。
ヤニ率はかなり高いです。あとまあ、テーマの一つとしては、ちょっと、不良みたいなのもあるんで、うんうんうんうん、この作品は、はい、読んでなければぜひ、
はい、ありがとうございます。
差し上げます。
嬉しい、
すごい、
貴重な、ありがとうございます。
はい、
はい、
じゃあ2冊持ってこられた原さん、は
い、これでいいの？
あどうぞ。
あそうです
か。はい、
はい、まあもう一つはだから老いですよね。
はい、
老い、
三崎さんといえば、
い
でこれ読んでます？矢部太郎さんが
読んでないです。
読んでないんだ。もともと長谷川よしやさんでよかったかな、
はい、
この人が原作を書かれてる、だよな、そうそうそう、長谷川よしやさんが 原作っていうか原案、
うんうんうんうん、
で矢部太郎さんが漫画を書かれた漫画ボケ日和っていう換気出版からどっかから出てる普通のなんか漫画の出版のところではないんですけど、
で、
それ何年だっかな、
割と2023年で2月に出て6月に第6刷り、
うん、はい、僕が持ってる版はそれなんですけど、で、老い漫画結構やってきたじゃないですか、
うんうん、そうですね、
で、その中でもですね、この作品もやっぱ素晴らしい漫画なんです、うん、で矢部太郎さん書かれてるんで、すごい優しい、ところもあります、うんうん、そういうところもあるんですけど、認知症の話を相当していくんですね、
うん、
で、そのこの原案の方がその専門家の方なんですけどね、
うん、
で認知症の漫画もまあ結構いっぱいあるし、うん、いろいろ描かれて、例えば僕があのすごくなんかこう関わりが深い海外漫画でいうとパコロカっていう作家さんのシワっていう作品とかね、他にもいろいろあるんですけど、でこの作品はね、その認知症のところ相当いろいろ えそうなんだっていうような感じで書いてくれてて、まあ僕が知らないだけなんですけど、とりわけね認知症にかかった人って物取られ幻想、物を取られたっていう、
よく言います、
ね、あんたそれ盗んだでしょみたいなのがすごい出てくるんだって、でそれがとりわけね、一番お世話をしてくれてる、例えば、娘とか、息子とかでもいいし、あるいはギリ、お嫁さんとかね、でもいいんですけど、そういう人たちに対して出るんだって。でこれはでもなんかもう症状なんだそうですよね、周辺症状っていうそうですけど、で知ってると知らないとではもう全然違うじゃないですか、
受け止め方が
ね知ってたらあ出た出たでいいんだけど、
泥棒扱いです
もん ねきついみたいな、で当然きつい思いをしてる人も今もいるだろうし、過去にもいっぱいいたんだと思うんだけど、でまあそういうようなことが出てきたりとか、
辛いの、
うん、
そうじゃろう
他人事かい、
そうなんですよね。で、その、まあ、中核症状っていうのと、あと周辺症状っていうのがあって、中核症状っていうのが記憶障害とかさ、見当識障害みたいな、見当識障害って今がいつかとかここがどこかわからないやつですけど、で周辺症状に、今言ったその物取られ妄想、妄想があったりとか、あと徘徊したりとかね、
帰りたいとかね、
そうそうそうそうそうそうそう、でそういうのを3家族ぐらいで、四季で描いていく、春夏秋冬みたいな感じ、はい、で最終的にはまあ亡くなるみたいなところとかまで行ったりするんですけれども、そういうのを、描いてくれてる、素晴らしい作品だと思います。で、認知症を患ってる人に対してさ、まあ、ちょっとだからなんかこうちゃんと覚えてるみたいな感じで相手を試すみたいなことをさ、したりもしちゃうじゃない、しちゃいそうじゃない、でそれはやらない方がいいみたいな、まあ当たり前なのかもしれないけど、で逆に情報を与えながら、なんかこうちょっと安心感を与えてあげることの必要性とか、あるいはそのケアしてる側にしてもさ、デイサービスを利用するってことをいかに大事かみたいな
話、外からの ね力を借りる、
はい、でそのデイサービスについてはさ、なんかこうそれ使ったりすると、なんつったらいいんだろうな、罪悪感みたいなものを持ってしまう感じだと思うんですよね。でそのことを、まあ、いかにそう思わなくていいかみたいなことも書いてくれていたりとかね、はい、そういうことを書いてくれてる、とても、優しくて素敵な、作品だなっていうふうに思いましたね。なので、老い漫画のね、探求者としては、
はい、
ぜひ、はい、読む作品ではないですか。
そうですね、はい、なんか老い漫画をその読みたいなって思った時に、何度か言ってると思うんですけど、自分はこう憧れのものとか、こんな素敵なものがっていうのを漫画で先にこう知ることができる、先輩方、少女漫画でそのキラキラしたこう中高生活とか、でその先 その働く人々の云々とか、そういうのを漫画で知ってこれる世代だったんですよ。でそれは書いてた世代の人たちが読者も一緒に上がっていったから、でこの先上がり続けるんだったら、ぜひ老いについても教えといてください、いろいろ知りたいですっていう思いがたくさんあるので、まずはその自分とか近しい人とかがそういう状況になった時にびっくりしないようにってありますし、その先は自分が行く道なので、知っときたいっていうのがすごくあるので、具体的にこういうところで心のこう変化が起こりがちとか、そういうのが知れるのすごく嬉しいです。そして今パラッと見させていただいたんですけど、矢部さんの4コマ分かりやすい
ですね。分か
る分かる分かる、うまいよね、シンプルに、
ね、芸能活動もされて漫画もこんなに分かりやすく描けてっていう、恐ろしい才能だと思うんですけれども、柔らかい感じでかつスルッと入ってこれそうで大変嬉しいです、ボケ漫画ボケ日和なんですね、ありがとうございます。
歓喜出版、
歓喜出版、
はい、僕も全然知らなかったんですけど、出てたことすら知らなかったんですけど、書店で見てね、あっと思って、で買って読んだという、でサンデー漫画クラブで取り上げてもよかったんですけど、ちょっと機会を逃したんでね、
そうですね、全然ありえます、
はい、
ありがとう、
差し上げますので
、ありがとうございます、嬉しい、
太っ腹、
太っ腹だみんな、
ありがとうございます。じゃあ最後、
あ俺ですか、あ俺
なんかあなたがニコって言ったんでしょ
いや違う違う違う、
よければぜひ
青い春がもし読んでたらこっち出させたら、
そういうことか、そういうことか、
まあ、せっかくだから
出しましょうか、
はい、水の中の水っていう作品、これは
土田正樹なんだ、
ないんです、
あそうですか、
はい、
これも土田正樹さんの作品で、はい、これも野球つながりで、
なるほど、
何ですか、 東北の、
はい、
あの何ですかね、別に強豪校でも何でもない、あのグラウンドが雪で冬は埋まっちゃうような野球部の、まあ野球やってるやつ、一生懸命やってるやつ、あと野球部に席は置いてるけど、なんつうか、あの半分 ドロップアウト仕掛けてるやつ、あと完全に半分本職の方に足突っ込み始めちゃってるやつっていう、あの3人の幼なじみが、その今卒業を間近にして、でその後あの卒業をする、まあモラトリアム的な部分だと思うんですけど、して、その3人がどういう進路を進んでいくかっていう、まあ割とシンプルな、あの青春ものだと思うんですけど、これも野球から始まるけど野球知らなくて大丈夫野球してるシーンは最初だけみたいな、
うんうん、
でもなんか何ですかね、田舎出身の人間でも分かるんですよね、
うん、
こう一生懸命野球やってたやつとかが、何、
う
ん、ていうか卒業した後、何ていうかな、全然それとは違う、
うん、
なんていうかそれぞれの
やんちゃな方向に、ね、なっちゃう
行ってしまうとかいうのっていうのは結構見る世界だから、うん、そういうところをこうすごくリアリティたっぷりに、土田誠樹さん的なタッチでね、
うん、
あのエネルギッシュに描いた、これ一冊だけの
終わる、
何人に出てるの、
これは奥付きを確認すると90
年代後半じゃないかな、じゃない
98年11月でした、
うん、それぐらいだと
表紙エモくないですか、
うん、素敵、なんか桜が咲いて、
ね、そうですね、
はい、
あの学生のちょっとやさぐれちゃった3人と、うんうん、あのかつて仲良かった頃の小学生の3人とみたいな、うんうん、
これはいろんなコードが読み取れる、
うん、そうですね、
いい絵だな
そうですか、
すごいなんか青い春とすごいつながってる感じするね、
そう
そこはね、
つながってるかもしれないですね、はい、うん、まあなんかあのそういう野球はやってないけど、うん、なんかなんていうの、野球にせやってるやつ、また野球に青春を捧げたけど、
うん、
なんかそれとは違う、
うん、
なんていうの、人生がやってくるみたいな、
うんうん、
話という意味ではこの2冊がちょっとつながって面白いかなと思って2冊持ってきました。あの2冊読むのは面倒だったら片一方で大丈夫
もちろん両方読みます、
ぜひぜひ読んでみてください、
はい、ありがとうございます、
はい、っていう感じかな、うん、難しいですね、はい、やっぱり一人
難しいよ、
本進めるっていうのはね、
うん
うん、
今ちょっとこの水の中の月、
ええ、
読んでるんですけど、めっちゃおもろいですね、
ええ、あ、出だしすぎるのに引き込まれる、さすが土田先生、
なんかあのいい意味の地方いる感もある、
ああなるほどね、
わかるわかる、なんかこうよどんだ感じね、
よどんだ感じ、ええ、あのなんか暴力すごい薄皮一枚の隣ある感じ、
そういう感じだよね、
限られた環境でね、
ええ、まあ、みんなご近所ですからね、やっぱ田舎世界っていうのはね、
いいわね、私も読みたいわ、
ぜひぜひ後で読んでみてください、
はい、はい、ということでね、3人から全部で5冊、おすすめ作品を、挙げさせていただきました、美咲さんいかがですか、
はい、ありがとうございます、もう一回言っておくと、
はい、
昔こっぷり奥山由香さん、
う
ん、さとことなだのゆぺちか先生の4巻、
うん、
はい、そして青い春松本太陽先生の、うん、これ短編集ですね、
はい、
で漫画ボケ日和矢部太郎さんと原案が長谷川義隆さん、
あ、吉
谷さん、吉谷さん、失礼しました、吉谷さん、はい、はい、そして土田誠樹さんの、水の中の月ですね、
はい、
はい、ありがとうございます、あのなんかいろんなジャンルのが割と来た気がします、
うん、
はい、
うん、そうね、まあ多田さんは野球漫画だけど
野球しない漫画同じです、方向性的には、はい、
ありがとうございます、
はい、
なんかあの自分サンデー漫画クラブ参加してすごく良かったのは、
はい、
うん、あの自分で読まないのやっぱり強制的に読む機会になったのは、
う
ん、
ね、
すごく良かったと思います、私そんなね、あの世間の人と比べるほど漫画読んでないんですけど、
うん、
あのでもそういう中でいろいろ知る機会ができても嬉しかったですし、うん、読んだことによってジャンルは確実になんか苦手意識みたいなのはなくなった
なるほど、
言うなれば海外漫画がやっぱりちょっと苦手意識があったんです、あったんですけど、でも読めるし
そのレベルには来たみたいな、
はい、ですです、まずなんか難しいよみたいなんじゃなくて読めるし、読んでこういう風にこう心を寄せるもあり、うんうん、そして私 参加してやっぱり面白かったのは、みんなが漫画を読むって没入型の時もあれば、外側から
と、そうですね、
こいつ面白いやつだなみたいに眺める時もありみたいな、いろんなこう読み解き方を一緒に知れたのすごく面白かったです、うんうんうん、あの思ったより長い回数参加させてもらっててびっくりしました。
ああそうですね、はいはい、はい、まあ、また仕事落ち着いたらぜひ戻ってきていただきたいですけどね。
ぜひありがとうございます、うん、なかなかね、ご感想、私たち一方的に喋っててご感想聞く機会はあんまり、あの聞いてる方々のね、あんまりなかったんですけれども、そんな中でも、聞いたよとかちょっと時々反応を知れると、うん、それはすごいためになったし、声だけで伝えるのってすっごく難しいなって思うこともたびたびあって、結構みんなはニコニコ話してるのに、言葉のなんか言い方で、なんか意外とこう静かな感じに受け取られたりとか、
それも本当そうです
ね、はい、いろいろその辺のなんか伝え方の努力みたいなのも考えました。まだ自分がどこまで行きつけてるわけではないですが、
またさ、だからやっぱ4人いて話してるからね、そこで誰かが話して、なんかこうリアクションが起きてみたいな感じで、話が流れてってしまったりもするものですからね、ま
あ、そうですね、それはこうして音声で流してるののいいところでもあったと思うので、なんか聞いてた人がちょっと楽しかったなとか思ってくださったら嬉しいし、これからもサンデー漫画クラブが長く続いていきますよ。申し上げます。
もうあと5回ぐらいで終わりになったりしてね。
ダメだー、両親が亡くなってしまった
ー、爆散して終わる、
ドーンみたいな。
はい、ということで、今回は美咲さん卒業会メンバーから美咲さんに漫画おすすめという回をお送りいたしました、次回なんですけれども、次回はですね、原のおすすめ作品ということで、志節紀さんの日本の月は丸く見えるという作品を取り上げたいと思います、はい、次回から3人でね
頑張ってこう、
とりあえず2回は3人でやりますね。
心細いな、
応援しております。
はい、サンデー漫画クラブには YouTube のチャンネルもありまして、アフタートークやオフトークといった動画も配信しています。ぜひそちらもご覧ください。チャンネル登録、コメント、いいね、よろしくお願いします。お願いします。ということで、今回のサンデー漫画クラブはこれでおしまいです。以上、原と
林と
田と
美咲でした。
また次回お会いいたしましょう。
ありがとうございました。
ありがとうございました。また来てね。
ありがとうございます。また来ます。